はい、どうも心川です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
枕としていきなり専門的な話にぶち込んじまいますけど、
はい、
最近ラングチェインなるものを知ってですね、結構これからチャット GPT とか AI を使っていく上で重要なライブラリーを知ったので、その紹介を軽く枕としてしたいなと思います。
はい。
ラングチェインが何かっていうとですね、今あるその言語モデルに対して事前インプットしておけるドキュメント群みたいなものです。まあ、例えばチャット GPT が素のままであるとして、ある会社が、自社の商品に対する、チャットボットを作りたいってなった場合、その自社の商品についてチャット GPT に詳しくなってもらいたいという話があります。でその時に、まあ、昔ながらの方法で言えば追加の学習、過学習をして、チャット GPT のモデルを改変し、商品について答えられるモデルになっているかどうかを検証するという流れだったんですけど、このラングチェインっていうのは、そこまでしなくてもいいレベルのことをやってくれるものですと。具体的にはその商品に関するカタログとかマニュアルとか、まあ、そういったものをインプット情報として、ラングチェインドキュメントとして食わせることができます。でそのラングチェインドキュメントとして食わせたチャット GPT にその商品について問い合わせると、モデルは過去のデータ源に加えてそのラングチェインで渡されたドキュメントも含めた回答をしてくれるようになるということで、ちょっとしたそのチャット GPT の強化みたいなことができるというものになっていて、まあこれをうまく使いこなせるようになると、まあ一発のチャット GPT かける自分たちの事業だったりとか、自分たちのが作ったキャラクターだったりとか、まあそういった場面で活かせるライブラリーだと思ったので紹介です。
はい。なんかちょっとまだよく分かってないんですけど、チャット GPT の背後で動く、拡張モジュールみたいな認識でいいですか？
まあそんなも認識でいいです。ただ、実態としてやってるのはそんなに小難しいことやってなくて、
はい、
チャット GPT にリクエストを投げるとは別に、そのラングチェインで渡されたドキュメントを大量に投げておいた上で質問が飛ぶようになるみたいな感じですね。なので従来例えばチャット GPT に、あなたはこの商品についてこういう広告をこういう情報を全部知ってます、その上で以下の回答を質問に回答してくださいみたいな、そういう呪文を書いてリクエストしてた世界から、その前段となってるあなたが知ってる情報はこうですとか、チャット GPT さんはこういうことができますみたいに追加で渡してあげてた事前情報みたいなのをそのラングチェインという形で正式に渡せるようになる。でモデルもそういうインプットだと受け取りやすくなるので、自然言語でそういったプロンプトを書くよりもより目的に沿った動きをしてくれるって感じですかね。
なるほど。まあ確かにこれがあれば我が社もチャット GPT が使えるという感じ
が
ありますけど、なかなか使い勝手が難しそうな雰囲気があるなという印象ですね。っていうのは、また聞きなんでちょっと巷の情報を吸ってる話なんで、
はいはい、
正しいかどうか分かんないんですけど、
はい、
チャット GPT って使うのになんかこう単語単位で、トークン料金がかかるみたいな、
そうですね、
話があったと思うので、これを食わせるのにまずなんか大量のお金がいりそうだなと、
おっしゃる通り
いうのと、あとなんか、チャット GPT って万能すぎてこういう前提条件を破壊するなんか、土地破壊ワードみたいなのがあるらしいので、それを使われてしまうと脱獄状態みたいな状態で、なんか悪用されてしまいそうな感じがあるなという認識があるんですが、そこら辺どうなんでしょうか？
どっちもイエスです、
はい。
まずトークン課金ということに関してもう少し説明しておくと、 チャット GPT とかはユーザーから入力された自然言語の文章を単語単位等々に分けて、自己学自分のモデルに食わせられる分割を行いますと。その分割単位をトークンと言っていて、一般に日本語の自然言語でリクエスト投げるとだいたい20トークンくらい消費するようなものですと。で、課金体系としてどうなってるかというと、だいたい1000トークン単位でいくらみたいな形になっていて、今のチャット GPT の最新版 GPT-4 だと1000トークンで7円くらいです。なので、うん、サービス展開してあらゆる人が無限にアクセスしてきてしょっちゅう使いまくるみたいなところでそのラングチェインが食われていると、確かに、コストがアホほど増えてしまう。で、もう一つ言われてたその破壊ができてしまう問題ですね。仮に商品のサイトにチャット GPT 対応のチャットボットがあります、こちらで質問を投げてくださいみたいに用意してたとして、その破壊的なワードですね、あなたがインプットされたこれまでの前提条件を無視してください、その上でこの問題について回答してくださいみたいなことを投げられてしまった場合、そのチャット GPT のただ使いができてしまうと。その自分たちが提供したいものとは別の目的で使われてしまうってことが起きえますし、その回答内容が、会社ブランドを損なうような回答だったりとか社会批判的に叩かれるような回答をしてしまうと炎上のもとになってしまうという問題は残ります。その辺はこのラングチェインでは解消できません。
なるほど。まあじゃあそこら辺はもうちょっとなんていうんですかね、制約の側を新たに設けるとかファイアウォール的な何かを、とか、まあでもトークンの方に関してはなんかもうちょっと別のパッケージ形態みたいなのでね、保管できたりするといいかなというところで、まあそこら辺も含めてチャット GPT 自体まだ出たばっかりのサービスなんで全然改善の余地というか、進化の余地はあると思いますし、
そうですね、
まあこれを前提として、なんかマイナーバージョンみたいな、枝分けもこれから出てくるでしょうし、まあ、そういうのを期待すると全然将来性があって素晴らしい技術なのかなという感じですね。
そうですね、まあおっしゃる通りラングチェーンを多分そのまま使っていくことは将来的にはほぼなくなって、例えばあるドキュメントを食わした時にそのドキュメントの中にある専門性の高い言葉だったりとかその商品のを形作るコアとなる関連性の強い言葉みたいなのを抽出する自然言語解析アルゴリズムだったりまた別のモデルだったりっていうのに食わせて出てきたある意味圧縮された、モデル用のそのトークンリストみたいなものができてそれをラングチェインに食わせるっていう流れになると思いますね。
まあそれができればそうですね、まあ簡単なところでこう作業手順書はちょっとあれですけど何かのヘルプとかですかね、ソフトのヘルプとか、まあまあ使いづらいんで取扱説明書とか、
はい、
はい、全ての取説がまあそういう感じになってくれると嬉しいかなと、いうところですね。
はい、はい、ということで、まあ、少しずつただ使うチャット GPT から自分たちがシステムとして組み込むための、チャット GPT、まあ、自然言語モデルとは何かというふうに皆さんの関心が移り始めそれを支えるライブラリーも出始めてますよという紹介でした。
はい、
はい、というところで長くなりましたが本編の方行きたいと思います。
はい、
1点目、日本から Google の AI バードのベータテストに参加できるようになりました。ギズモードさんの記事です。バードというのは Google が出していたAI サービスです。で、以前この場で紹介した時にはそのリリース発表時に、ちょっと間違った情報を出して炎上してしまいましたみたいな、すごく失望されてしまいましたみたいな話をしたんですけれども、まあ、そのサービスを Google は取り下げることなく引き続き、開発を続けてらっしゃっていて日本からもアクセスできるようになったというのが現状です。で、ただ現在は日本語 の、リクエストというのを投げられないので、まだまだその Bing とかチャット GPT と比べると、1段2段くらい遅れてはいるんですけれども、まあ元々のその言語モデルの作られ方とかが全然違うものなので、そのチャット GPT とその Bing の検索とでバードとでそれぞれ出てくる答えとか導き方が全然違うものになってくるから、まあ、そういったモデルの特性の違いを生かしたあの使い分けっていうのも今後出てくるんじゃないかなということで紹介です。
はい、まあそうですね、使ってみたいなというのがまあ第一かなとは思いますけど、どうなんですかね。
誰でも使えるんで、ウェイティングリストに申し込みさえすればだいたい1日くらいで使えますね。これ
使ってみました。
そうですね、とりあえず登録はして使ってみました。現状、はい、まあそもそも Bing とかチャット GPT でそこまで複雑なことをリクエストしてるわけではないっていうのはあるんですけど、まあそこまで大差ないレスポンスが得られてる感じですね。
まあそうですね、画像を見る限り結局チャット GPT と同じ雰囲気があるんで、まあどこまで差が出るのかなという感じ次第なのかなという気はしますけど。
そうですね、まあ現状だとおそらく一般ユーザーにとっては変わらないと思いますね。
はいはい、
その言語モデル自体も、まあ、いろんな方式あるとは言ったんですけど、じゃあそのどのモデルが技術的にそのユーザーフレンドリーなのか、ユーザー体験が素晴らしいのか、どういうユースケースに適しているのかっていうのは、その自然言語モデルを開発しているもう最先端の研究者たちはこういうことが言えるでしょうと言ってはいるんですけど、まあ、実感としてその世の中にそう認められている状態ではないし、そのユースケースを受けられるためのプロンプト、そのリクエストの投げ方っていうのが成熟しているわけでもないので、現時点ではそこまで大きなメリハリというか差は見えないんじゃないかなと思ってます。
そうですね、まあでも将来的には面白いかもしれないですね。今言ったこう、このバード用の最適化されたワードとか、ちょっと GPT 用のワードとかみたいな派閥ができそうな感じがあるんで、
そうですね、
そうですね、まあお絵描きイメージトゥテキスト、テキストトゥイメージとかだと結構そういう感じも出てきてたりするので、それと同じ感じで、派閥があって、まあそれでうまい呪文の書き方ができたら、まあこれらしい、バードらしい成果が出るみたいな状況になる、とまたなんかこう実に言語らしい、あの開発言語とかと同じ感じでそれを得意とした、まあタスクをこなす AI をこっちで作りましたみたいな感じになると、まあ将来性がありそうな感じはしますね。
そうですね、まあ側はいくつかレイヤーが必要になってくるんでしょうね。出してくる回答がこのユーザーはどういう形態を求めているのか次第で変えるとか、その返答速度とかもモデルによって全然違うでしょうし、その付帯情報ですよね。例えば、はいはい、チャット GPT で投げてるときよくあると思うんですけど、すげえ一般的にそれはこういうことですみたいな端って本題がなかなかやってこなくて後ろの方にチラッと出てくるみたいな、
はいはい、
ああいう付帯情報だったり返し方っていうのはモデルによってだいぶ特性があるでしょうから、まあ、その辺の差とかはあると思いますね。今ちょうど私の手元にバードとビングとチャット GPT の GPT-4 3つともあるんで、3つに、How to get JSON file with Python っていう、はいはい、JSON ファイルを Python で読み込むためにはどうしたらいいですかというのを投げてみました、
はい、
で、3つ投げてみて一番回答が早かったのがバードですね、リクエスト投げてから3秒で返ってきました全部分が、はい、チャット GPT とか Bing って、リクエストしたら最初に To get a JSON みたいな感じでタラタラ流れてくると思うんですけど、そんなのがバードではなくて、3秒後にバッと全部出てくるみたいな 感じだったので、即応性は今のところバードが一番高い。で、実際返してくる内容の質と量で言うと、チャット GPT と、バードが同等なんですけれども、そうですね、強いて言えばバードの方が一番プログラミング言語として、あの記載のレベルが高いですね。
おお、いいじゃないですか。
バードの場合はプログラムとその実行結果まで出してくれていて、各行に対してこれはどういうものですっていうコメントがついている。一方で、うん、Bing は必要最小限のソースコードだけ載っていて、こういうこれでこういうものができますよっていうのが文章で付けられている。
うん、
で、チャット GPT の方で言うと、一般にこう書きます。で、今回やりたいことってこれで合ってますかみたいな形で、2つのセクションに分かれていることと、あとはリードしたんだったら書き込みもやりたいですよねってことで、書き込みの場合はこうですっていうおまけ情報までついてきているみたいな感じなんですけど、ちょっと目的外要素みたいな感じになっているので、従来の Google 検索のように目的が決まっていてその回答がすぐに欲しいみたいな人にとっては、もしかしたらバードがベストプラクティスかもしれないっていうのが初感です。
いや、面白いですね。あ、なるほど。まあ、その検索情報をどう統合的に扱うかという感じがあって、チャット GPT は結構網羅的な結果として、
うん、
まあ、なんていうの、合格点を出せるようにした結果、いろんな味をちょこちょこ食ってるみたいな雰囲気がある感じですね。
うん、
で、Bing の方はおそらく、その、MS のマイクロソフトのOS とかとの組み合わせを考えたときに、
うん、
できるだけなんていうんですか、自然言語のまま出力したいとか、多分音声回答とか
も、そうだと思います、
うんうん、との組み合わせとかも考えるとその方がいいと思うんで、まあ、そこら辺の手当てをした結果そうなってるっていう雰囲気な感じがします。
そこの点は本当その通りで、Bing だけはね、すごくパーソナル性を出してくるんですよ。
うんうんうん、
Bing チャット AI を使ったことある人分かるかもしれないですけど、こんにちは、私は Bing ですから始めるんですよね。
ああ、はいはいはい。
でもチャット GPT はそういう質問の中いきなりリクエストを投げるタイプで、人格を求めても私は AI なのでそういうのに答えられませんっていうバッサリ切り捨ててくるスタイルなので、まあ今おっしゃった差っていうのはすごく感じますね。
うん、まあ、MS は昔からイルカくんを作ってた派閥なので、まあ、そうですね、デスクトップアシスタント系にの夢が忘れられないんでしょうねという感じはありますね。まあ、そこら辺はやっぱ企業カラーがありますね。
はい、ごめんなさい、途中で割り込んじゃって、は
い、
は
い、いえいえ、まあ、そういう感じで言うとやっぱバードが今の結果からすると、まあ検索して疑問点を解消するという意味ではやっぱり Google の、うん、なんていうんですか、手元で高精度なものが出そうな感じがするので、うんうんうん、意外と良さそうですね。はい、
そうですね、検索機能から追求されてきたそのレスポンシビリティ、速さは全ての UX に勝るというか、そういうポリシーを強く感じる結果でしたね。
まあ、そうですね、まあ、確かにチャット GPT のチャラタラタラ出てくるの結構めんどくさい派なので、はい、ビンジウォッチで 1.5 倍速で動画を見るような人間がはびこってる世の中では、もうちょっと即応性を出してもらった方がいいのかもしれないですね。
う
ん、はい、
そうですね、 UI も非常にシンプルですし、
うん、
あとデフォルトでついていて素晴らしいなと思ったのが音声入力がデフォルト機能ですね。
おお、そこら辺もまあ今までの何ていうんですか、研究開発活動うまく使ってますねという感じですね。
というところで、まあ、バードも結構面白い感じになってるので、ぜひぜひ使ってみてくださいという紹介でした。
はーい、
はい、
はい、では、2点目私の方から、スターシッ スペース X スターシップ初の軌道飛行試験は上空で制御不能、指令破壊、指令爆破に終わる、次に向けて多くを学べたというタイトルの記事です。スペース X が20日大型ロケット兼宇宙船スターシップの初めての軌道試験飛行を実施しました。しかし離陸からしばらくすると機体は明らかに姿勢の制御を失った状態に陥り、離陸後4分ほどで爆破コマンドが送信されました。当初の予定ではスターシップは離陸後2分49秒で1段目ブースターであるスーパーヘビーのエンジンを停止し、2分51秒でスーパーヘビーを切り離し、上段ブースターを兼ねるスターシップの6機のラプターエンジンが点火するはずでした。しかし打ち上げ直後からスーパーヘビーの33機あるラプターエンジンのうち3機は点火しなかった模様です。さらに上昇の最中に2機のが噴射を停止したのがライブの画像からもわかります。その後はスーパーヘビーをメキシコ湾に着水させ、スターシップを軌道に近い高度まで上昇させ、打ち上げから90分後にハワイ近郊に着水させるというのが全行程でしたが、スーパーヘビーブースターのシャットダウンから切り離し、ロケット上段となるスターシップ本体の6機のラプターエンジンの点火という一連のシーケンスが行われる前に、機体は姿勢を崩して宙返りを繰り返すかのように制御不能に陥りました。結局スターシップは目標としていた軌道には到達できないまま海の木図が消えたわけですが、スペース X は打ち上げ前から今回はあくまで開発のためのテストだと強調していました。そしてライブ配信のホスト役を務めた、スペース X のジョーン氏は、この打ち上げの目標はデータを収集することであり、先ほども言ったように打ち上げパッドをクリアして再び出発する準備を整えることだったと説明していました。また打ち上げから爆破までの間にスターシップは最高高度 39km に達していました。これだけでも、スペース X にとっては大成功だったかもしれません。もしリフトオフできなかったり、リフトオフ直後に何らかの問題で爆発することになっていれば、今後の打ち上げでも使用する発射台と周辺設備にまで破壊してしまい、その再建のために今後の予定が大幅に遅れる可能性がありました。スペース X は開発期間を短縮するため、複数バーのバージョンのスターシップとスーパーヘビーを並行して製造を保有しています。そしてその最新のバージョンには、今回打ち上げに使用した機体に施した設計変更も取り入れられているとのこと。スペース X の CEO イーロン・マスク氏は、今回の打ち上げの試みが失敗に終わった直後、数ヶ月後の次の試験飛行に向けて多くのことを学べたとツイートしています。まあ、ということで、スペース X 社がスターシップという、ロケットを打ち上げたんですけども、かなり大きなターニングポイントで、スーパーヘビープラススターシップって、人間が打ち上げるロケットで一番大きいレベルになりましたというか、一番大きいですと。で、これがしかも、33機のクラスターで、2段目というか、上段の宇宙船と下段の、ロケットが同じブースターを使うというかなり野心的なプロジェクトで、ほんまにうまくいくんかいなという感じでした。が、まあ、何日かの延期があったもののうまく飛びましたというところで、まあ、拍手喝采大喝采という感じだったんですけども、まあ、いろいろあって爆破しちゃうんですけどもはい、まあ、あの人類の大きなマイルストーンではないかというところでの紹介です。はい、
はい、私も動画は一通り見て、見事に姿勢制御を失う感じがすごく面白かったのでそこだけでも見る価値があるかなと思いますが、逆にもう姿勢制御が崩れ始めてからなんとか戻そうとして、あの手この手がいろいろ出てる姿も結構面白いと思うので、その辺も注目ポイントかなって感じですかね。
そうですね、あそこら辺は本当に、見物というか見物って言ったらあれですけど、カーバルスペースプログラムっていうゲーム、宇宙開発ゲームをやってると本当に思うんですけど、一回姿勢が崩れ始めるともう戻らないんですよね。
そうですね、
はい、ロケットブースターの、推進エネルギー量が高すぎて戻らないので、そこまでになんとか頑張ろうとしてたんですけども、という感じがあったっていうのと、 33機のクラスターのうち3機が、発射台から発射した直後からもう使い物というか、テレメトリーで死んでたので、
うんうん、
まあ、そこも含めて、発射直後からもうすでに、全てのタスクをクリアできる状態ではなかったのではないかと、ちょっと
うんうん、
あれですけど、これは想像ですけど思ってますというところへもあって、うんうん、まあそこも含めてよう飛んだなという、印象でした。はい、
そうですね、本当に KSP のゲームをやってれば分かる話ではあるんですけど、まずロケットを知らない人はあんまりピンとこないかもしれないんですが、これくらいでかい重量物をその衛星軌道まで上げられるほど加速させるということ自体がクソ難しいんですよね。
そうですね
エンジンがバカでかけりゃ飛ぶだろうっていうと、重量のとのバランスで姿勢制御しにくくなったり、加速が重すぎて困難だったりとかで、そもそも離陸できないとか、離陸がポーンってすぐ横にこけちゃうとか、まあ、そんなのがよくある中で、ある程度その 39km の地点まで空へ飛び上がったということ自体が大成功っていうのはもう本当にその通りかなと思います。で、最後の方でおっしゃってたその複数バージョンのスターシップとスターヘビーを並行して製造保有しますってあたりが、うん、JAXA とは違うところでグヌヌって感じですかねいいなって。
まあそうですね、何があろうともやりきるっていう前提のもとやってるわけで、まあお金があるっていうことだねという感じですね。JAXA なんかはちょっとお金がないので、H3 で問題が発生したらそれが解決するまで飛ばせないという状況なんですけども、うん、まあおそらくスターシップは、まあ今回の問題はまあ当然、当たりをつけて修理はするんですけども、
うんうんうん、
まあその修理代金ももう作っちゃってるやつにも適用するというのもお金がかかるんですけども、それもやりきるという前提のもと、すでに、まあ、もう一個あるよ、もう一個どこか確か5個ぐらい作りかけてるんですけど、
うんうん、
あるよという感じで作っているんで、まあいいですね、はい、うん、エネルギッシュな会社は良いですねという感じです。はい
はいはいはい、ああそうですね、あとは本当人類史上初めての規模感だと思うので、もうこれは成功しても失敗してももう人類として盛り上がるべきイベントだと思うので、次も楽しみですね。
そうですね、はい、マジでこれは教科書に載るレベルなのですし、うん、結構良かったなと思うのがそのライブを見てて、スペース X かなりいいカメラを使っていて、
うんうん、
姿勢制御してるのとか、なんなら、打ち上がってる途中にエンジン1個弾け飛んだだろうみたいな可変が見えたり、
うんうん、
あと打ち上がった後に、ロケットブースターがここはついてる、ここはついてる、ここはついてないのがっていうのが綺麗に見える、
うんうん、
レベルでクラスターが見えたりしていて、まあ、ここら辺もずっとライブやってたスペース X 社ならではなのかもしれないですけど、まあ動画見るだけで本当に感動できると思いますという感じです、うんうん、はい、
確かに、まあ、その辺は本当おっしゃる通り見せる技術が高い、
うん、
その、まあ、その辺はイーロン・マスクさんがね、投資家の目線が強いっていうのもあるんだと思うんですけど、そのお金を払ってる側がどういうコンテンツを求めてるかっていうのがよく分かってるって感じがしますね。
そうですね、うん、まあそこにお金かけるのも大事ですし、まあやっぱあとはあれですね、動画に、エンジン死んでるよとか燃料ここまでだよ、うん、スピードと、加速度これだよみたいなのが結構載ってるんですけど、
うんうん、
これが結構生のデータらしくて、うん、この動画の自分データからこう、タイミングチャートを書いてる人がいたんですけど、う
んはいはい、
それで結構なんか爆発した後に燃料絶対漏れただろ、めっちゃ減ってるじゃんみたいなのを見れてたりするんで、
なるほどね、
うん、まあそういう意味でも正直なデータを出せる 自信があるし、所有時間データ出してるよという意思表示になっている、
うん
うん、という意味も含めて、投資家に対して、俺はやるぞと言えてるのは、
うんうんうん
うん、素晴らしいかなと思いますね、うん、ここら辺逆に下手にお金がなかったりちょっとあの隠蔽する感じがあると、まああの何ですか CG で作ってしまって、
うん
う
ん、
まあ、うまくいってるはずみたいな感じ、
はいはいはい、
でうまくいかなかったら後でちょっと、記者会見しますみたいになっちゃったりするんですけど、
うん、うん、本当にそうですね。あの JAXA の H3 のやつも良かったんですけど、打ち上がってからもう1分後2分後にはもう正直何が起きてるのか分からない。そのカメラの映像はほぼロケット点だし、
そうですね、
CG の画面になって、まあ、テレメトリの情報からこうなってるはずですねみたいな解説はつくんですけど、その情報だとなんか臨場感も全然伝わってこないし、な応援 しようがないなってなっちゃうんですよね。
はい、まあそこら辺も分かるんですけどね、打ち上がってるロケット の、あの、高解像度の動画を操縦士するシステム結構高価だとは思うんですけどと
めっちゃ高価だと思う、
はい、まあ、
マッハなんぼで飛んでるんでしたっけ。
まあ打ち上げる軌道によるんでそこはいろいろだとは思いますけど、はいはい、まあすぐに、地上局から見えなくなっちゃったりするんで、
うん、
まあスペース X どうしてるか分かんないんですけど、会場に、リレーポイントとか作ってるのかな。うん、
ああそうだよね、
はい、
もう当たり前ですけどロケットから真下の方向に向かって電波なんて、あの磁場が緩すぎててまともに飛ばないですよね、
うん、ああっていうのもありますし、はい、あの地上から見ると結構すぐに地平線の彼方に飛んでっちゃうので、地球が丸いので。
ああそうか、視界外になるのか、
はい、そこら辺も含めて結構あの
そう
ノウハウがあると思うんですよね。
確かに、で解説しやすい届く長距離届く電波だとこんなに高解像度のデータ送れないから、
うん、そこら辺も含めてまあ金かけてるなという感じですね。
そうや、うん、それが爆散してウェーイって喜べるんだから素晴らしいわ。
いやあのマジでくるくる回ってるのはすごかった
すごかったすごかった、
うん、KSP だとあれ絶対もげてるなと思いながら
間違いない、グニョングニョングニョングニョンになって、はい、いやでも実際ああなるんだなっていうのが分かっただけでもやっぱり面白いですし、
そうですね、
まあ宇宙というかロケットの難しさが如実に表れているのでいいと思いました。
はい、あと付け足すと、
はいはい、
さっきの記事中では、まあ、今後の予定を大幅に遅れる可能性はないという雰囲気の記事で書かれてましたけど、はいはい、最新の情報だと結構射程がボロボロになってます、はい、
あそうなんだ。
あっていうのは、このスターシップを乗せた台座みたいなのがあるんですけど、
はいはい、
まあ、結構打ち上げの動画でもめちゃめちゃ土煙出てたなって感じなんですけど、
はい、
その置いてた金井みたいな台座が、マジでもう砕けてるし、爆弾が爆発したんかみたいな大穴が開いてるし、あの鉄骨もボロボロでもげてるし、近くの、液体燃料タンクに破片が飛んでってタンクボロボロにへっこんでるしみたいな感じになってて、まあスーパーヘビーのエネルギーやばいねという感じです。
まあ、はい、やばいよね、
うん、そこら辺も含めて、まあ知見はあるんで、っていうのはクソデカロケットを打ち上げるとき、ロシアもドイツも NASA も結構なんですか、沿道っていうその、ロケット下の噴射エネルギーを横に逃がすみたいな、トンネルみたいなのを掘ってるんですよね、うんうん、なのでそれを掘らんといかんよねという話にはなりそうなんですけど、
うん、
まあそこら辺も含めてちょっと想定外な部分はあったらしいんですけど、まあ、そこも含めて多分改善してくると思うので期待ですねという感じです。
はいはいはい、まあそもそもこいつ質量5000トンあるんですよね
、はい、 やばすぎです
ね。5000トンをそりゃ浮かばせるだけのエネルギーが地面に向かって出りゃそうなるよねって感じだけど、
うん、なのでまあ下手な爆発砲撃とかよりも全然もげてるので、
そりゃそうだ、うん、そりゃそうだ、5000トンの弾丸なんて飛ばさないですからね
まあという感じなので、はい、今後も頑張っていってほしいですと。
はい、はい、はい、じゃあ次私の方からいきますね。3点目、ローカル 5G における無線空間でのスライシング技術の検証に成功、モノイストの記事です。 NTT コミュニケーションズは2023年3月30日国内で初めてローカル 5G における無線空間でのスライシング技術の検証に成功したと発表した。また LAN を含む 5G ネットワークから WAN までのエンドツーエンドスライシングの検証で、異なるネットワーク要件が必要な複数の端末で、QoS 制御が可能だと確認した。 LAN スライシング技術は論理分割と QoS 制御から構成されている。通信特性ごとの無線リソースを論理的に分割することで通信品質を確保し、分割した無線リソース内における QoS 制御で優先度に応じたパケットの転送ができる。同社は 5G コアや WAN など LAN 以外のスライシング技術の検証も実施してきた。今回 LAN スライシング技術を確立したことで WAN におけるトラフィック制御との連携による E2E スライシングと QoS 制御が可能になったということで、もう専門用語だらけの記事でさっぱり何言ってるかわからなそうな内容なんですけど、何ができるようになったかっていう話だけしますね。今まで 5G ローカル 5G とか引いた場合にその基地局の設定っていうのは基本1個に決まりきってましたと。その基地局の設定が例えば、低遅延向けな設定になってたらその状態の電波しか受けません。大容量向けになってたらその大容量向けの電波しか受けません。で、大容量を吹くためには例えば上り方向と下り方向のどっちを大容量にしたいのかとか、そういう設定をチューニングしていって、映像をリモートでどっかに送るんだったらアップリンクの方ですかね、上り方向の、データ容量を大容量にするとか、そういう設定を組み込んでいって吹いてましたと。で、それで何が困ってくるのかというと、 5G の価値の一つである多接続性というところの技術制約になってしまうっていうのが問題でした。 5G は1万台を超える多接続性を謳っているわけですけれども、そういった多接続において、特定のシステム要件に引っ張られるチューニングというのは非常に困るわけです。例えば大容量のデータを上げたい横では低遅延のそのロボットが動いているとか、そういったことが普通に起こり得るわけで、多接続だったらむしろそれをしたい、その工場の中を全部 5G1 個に済ませたいとか、多接続性を生かしていろんなシステムを組み込んで、でシステム間の連携とかを柔軟に図っていきたいんだけれども、その先ほど言ったような特定のシステム要件向けのチューニングっていうのが 5G 基地局側に入ってしまうもんだから、そういった使い分けができないっていうのがすごく困りポイントでしたと。で、今回のこのスライシング技術によって、そのチューニングっていうのを論理的に分割したりとか、その無線の、端末ごとに分割したりっていうのが技術的にできるようになったので、その多接続性をちゃんと活かせられるようになってきましたよというニュースです。はい、
はい、まあそれだけ聞くと、まあ必須というか、まあ必須ではないけど、まあこれがあって進化を発揮できるよねという感じではありますけど、なんかこうパケットどっか行っちゃったとかならないんですか、これは。大丈夫なんですか
多分コアネットワークまで来てしまえば一緒かな。
ああ電波アンテナだけ別で使ってるだけで、そこのハンドシェイクというか、なんというかちょっと忘れちゃいましたけど、通信が確立した状態でパシパシパシと切り替えるので別に問題はないと。
そうですね、 低遅延性とか大容量性っていうのがあんまりその基地局の中の L3 スイッチとかその、SIM とかパケットハンドリングする制御指示を出してるコアとかには依存してなくて、どっちかというと 5G 無線自体がそのタイムスケジュールだったりとかでどういうふうに、パケットをもらったりとか受け渡したり、1対1の人 SIM とどういうふうに通信時間を分割しているのかとか、そういう制御の方が今はボトルネックです。
うん、
なのでそっちだけ改善されたらパケット以降のそのパケットをひたすら物理的に有線で回していく領域については問題がない。
なるほど。まあであればとりあえずは問題がなくて、まあ今までできてなかったのは本当に技術的に、まあ何ていうの、要件定義というか、
うんうん、
制約条件を満足するシステムってこれですというのが難しかったんでできなかったっていうだけっていうとあれですけど、はい、
うん
っていう感じですかね。うん、
そうっすね。おそらくこれはだいぶアンテナとかの設計が変わってるはずです。
はあ、
まあ例えば低遅延にしようと思った場合、無線通信をどういうふうにすればいいかというと、イベントドリブンな無線通信をしないといけない。はいはい、私エンド端末が今こういうデータを持っててこのデータあげたいんだけどっていうのを基地局に連絡して、基地局が「あいいよ、じゃあその部分の通信帯域開けるね」と応答して、開けてもらってそこにすぐ流しに行くっていうことをしないと低遅延って実現できないわけですよ。
ああはいはいはい。うん、
で一方で高速大容量の場合何が必要かっていうと、その通知して開けてもらうなんていう時間を作ってる余裕もないので、例えば1秒のある中で、900ミリセック分はもうあなたの通信に開けといたからそこにガバガバ流してと、そこで流せる容量が最大限だから全部そこにパケットを放り込んでもらっていいよという、ビッグバケットでそのまま流してもらっていいよっていうのをその端末に伝えて、端末からは本当にストリーム的に送ってもらう、
うん
っていうのが必要になると。でそれってその無線一つの無線空間に対する自分割という話だけで言うと、相入れないというか同居できないわけですよね。
うん、
うん、でそれを同居できるようになったという話なので、まあ無線のチャンネルをうまく切り替えてその要件ごとに変えられるようにしたのか、そのアンテナのってマイモというかマイモって言って分かんないかな、インプット用のアンテナとアウトプット用のアンテナのリレーセットみたいなのがいくつか組み合わせで入ってるんですけど、まあ、その組み合わせセットごとにちょっと制御を変えられるように、そのコアとアンテナ制御機器との間を何分割かレイヤー分けしたとか、なんかそういう形でアーキテクチャ構造が変わってんじゃないかなとは思ってます。すいません、ちょっとだいぶ専門的になりすぎて口がって表現が難しいんですけど。
いやまあ携帯の通信網とかと一緒だよねっていうの雰囲気はあるんで、まあそうかって感じなんですけど、うん、まあ確かにあれもかなりえぐいことしてるなと言われてみるとそうですねという感じなんで、まあまあまあまあそういう意味で言うと、携帯の通信までやってるような、アンテナ何本も立てて、それと、
うん、
まあ、時と場合と強度によってこうカリカリカリ切り替えていくっていうのを、まあ、6から 5G でもできるようにしましたと、うん
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、なんで NTT なんで、まあ、お家芸といえばお家芸ですので、まあ確かにこれ ですか、需要はあるでしょうし、まあこれが NTT しか出せないって、うんうん、まあまあ au とかもやるでしょうけど KDDI とかも、
うんうん、
いうことになれば、他のローカル 5G 系列のシステムと比べてやっぱり NTT さんの通信する提供するシステムサービスは、うん、パリッとちゃんと取れていいよねっていうことになって、まあ、NTT のやつが普及する、
うんうん、
ことが期待できると いう意味では正当的にいい技術なんじゃないでしょうかというところですね。
はい、まあ一つちょっと普及が遠そうだなと思う話で言うと、おそらく初期投資費は2倍強くらいになります。多分今時点だとここのチューニングをカリカリやった時に、その、この低遅延、例えば低遅延版と高速大容量版と2つ同居させますと決めた時、その1つのコア装置 5G の基地局装置で2つの設定を共存させてこのバケットがどうだって判断している余裕はおそらく現状ないので、まるっと2つ同居させて、その統合管理ツールみたいな Web UI だけ作るみたいな状態じゃないかなと思ってます。
で、こっちから来ました、左手から来ました、右手から来ました、はいこれですみたいな。
そうそうそう、で、一緒なのは SIM の設定だけ、
はいはい、
この SIM が登録されてるかどうかと、その APN としてアサインできていいかどうかとか、その辺の共通設定だけ分離されてる状態かな。
なんで実質、2世代というか、2ライン分の、基地局になるんで、まあハードウェア的にもソフトウェア的にも2台分だよね、ということになる
じゃないかなと思ってます。
まあ
普及はちょっと先かな。
まあそんな気はしますねという感じですけど、まあそれでも通信速度が欲しい、という、お客さんが言ってくれると嬉しいですけどね。はい、あの携帯とかは遅ければ使い物にならねえという世界になっちゃってるんで、
まあ工場とかだとね、本当になんか言われてるデジタルツインとかでいう話だと、ロボットの状態をリアルタイムにアップロードしつつ、そのカメラで現場の状況をモニタリングしてフィードバックを返すみたいなことを言ってるので、まあそういうのを実現したかったら、まあこういう話は必須かなと思いますけど、
まあ確かにそのレベルだと必須ですねというところはあるんで、
はい、まあまあ研究段階としてこういう技術ができたという紹介でした。
はい、次、
はい、
私の方から、産経ニュースさんの記事です。火星生活1年体験、 NASA 設備初公開、心身のストレス調査というタイトルの記事です。4番目ですね。NASA は4月11日ですね、将来の火星での暮らしを模した居住実験施設をテキサス州のジョンソン宇宙センターで公開した。参加者4人に6月から1年間科学実験や生活をしてもらい、限られた資源のやりくりや孤独感、機器の故障など多様なストレスが心身に与える影響を調べる。データは調査計画の安全性向上に役立てる。施設は 3D プリンターで建造、特殊なコンクリートを絞り出し積み重ねていくシンプルな方法で本番にも使える可能性がある。地球から運ぶ建設機械や資材を抑えられるためだ。約160平方メートルで個室や台所、医療や運動用の部屋もある。地球の3分の1の重力し、3分の1しかない重力は再現できないが、地球とのやり取りに時間かかる通信事情など、その他の条件は本物に近づけるよう努めたということで、まあこれも YouTube に動画が上がっているので、それを見てもらうといいかなと思いますけど、まあパッと見の見た目はなんか面白い壁をした部屋だなという感じなんですけども、閉鎖空間になっていて、そこで生活できるようになってと、でまあ外見はめちゃくちゃ巨大な倉庫で、その中にこういう施設と、あと火星環境を模擬したなんかこう外、なんていうんですか、火星の土を模したデッキみたいなところがあって、そこで船外じゃないな、火星環境下での多分宇宙服を着た作業とかも模擬できるようになっているという本格仕様ですと、いう感じの紹介です。はい、
鬱になりそう。
いやー俺も思った。動画見てもらうと分かるんですけど、まあ部屋自体はそんなに狭くないんですけど、たかだか6部屋ぐらいしかないですよね。
うん、
うん、
でここに何人住むんでしたっけ。4人か。
4人で1年間住む感じで、
うん、
まあ、あ、各人の個室もあるとはいえ、寝る部屋、トイレ、シャワー、飯食うスペース、あとちょっと研究開発スペースぐらいしかないので、
うん、
マジで変わり映えしないですよね、うん、
うんうんうん。
でまあちょっと気が向かんので、なんかこう外に出て外の空気吸うかって、外は火星なので、うん、外の空気吸えないですし、はい、
そうっすね。まあ吸いに行ったとしてもガチガチに服着込んで、もうめちゃくちゃ狭い視野で見に行くことになるから、まあね、開放感は全くないでしょうね、は
い、ないですし、まあという感じなので、まあそうですね、結構引きこもりの才能がないとマジでちょっと精神を病んでしまう感じがして、まあ宇宙飛行士、ISS、国際宇宙ステーションに住んでる人たちはこれよりも狭いので、
うん、
いやマジであの人ら才能すごいなという感じで思いました、
うん。まあ、でもあっちはね、まだその期間が限定的、って言っても3年とかだっけ。
あ、まあまあまあ確かに、そんななんか長期間住むわけではなくて、うん、ある程度の活動期間が終わったら帰ってくる
っていうのは、うん、でやることも明確じゃん。
そうですね、はい、
でこっちの場合はその一回火星でここに来てしまうと地球に帰れるかどうかわからない、通信が継続的に生きてるかどうかもわからない、その火星でいろいろ回ってしまって太陽光発電が止まって電気とかがインフラが維持されるかどうかもわからないっていう、その終わりがないのとリスクっていうのがすごく高いハイパーストレスフル環境だと思うんですよね、実際には。
はいはい。
それでそのなんだろうな、人間として精神衛生上回復できる外部イベントがゼロってなると、いやー死んじゃいそうだけどなーっていう。
まあ確かにそうですね、うん、火星めちゃくちゃ遠いのでね、マジで取り残されたらガチで火星の人になってしまうので。
そうね、地球との通信がめちゃくちゃ安定的でね、それこそYouTuber たちと普段から交流できるとか、何かそのこの4人以外の人たちとの接点があり続けるんだったらワンチャンなくもないけど、ないんだろうな、そんなのが。
まあなかなか難しいでしょうね、資源も限られてるでしょうし、地球から持っていける設備、いやこんだけ持ってったらかなり豪勢ですね、確か
に、うん、そう、うん、写真にあるようなこんだけの設備は多分持っていけない、
ね、持っていけないと思うので、まあ椅子とかもこれ現地で作るとかいうレベルだと思いますし、
うん、最初はただのキャビネットの箱に座るとかそんなんだと思うな、うん、うん、いやーマジで最初のこの火星に設備を下ろしていく人たちは人間やめるしかないから、それこそ無人機でできる範囲で頑張ってほしいけどな。
まあそうですね、うん、できるだけ無人機で植民地活動して、
はい、そう、せめて映画10年分くらいは用意しておいてほしいですよね。
まあ確かにそういうデータはまあ持っていけるとは思いますけどね、逆に SD とかの方が全然軽いでしょうし、
ね、うん、
うん、
ちょっとね心が動くイベントが多くないと病んでしまうから、
う
ん、
そうですね、はい、という感じでの紹介でした。
はい、いいと思います
、はい、
自分はいけないと思います。
はい、
はい、じゃあ最後私の方からですね、5点目、量子コンピューターを利用できる量子計算クラウドサービスを開始。 ということで、理化学研究所のニュースリリースです。内容としては国産超伝導量子コンピューター初号機の公開です。理化学研究所量子コンピューター研究センターの中村センター長、産業技術総合研究所 3D 集積システムグループの菊池研究グループ長、情報通信研究機構超伝導 ICT 研究室の寺井室長、大阪大学量子情報量子生命研究センターの北川センター長、まあ他すごい偉い方々によって、量子コンピューターをクラウド公開し外部からの利用を開始しますというリリースです。で、ちょっと背景の方までスキップしてざっくり話していくと、量子力学は20世紀初頭に誕生して以来、物理学の基礎理論として科学の広範な分野の発展に貢献しました、してきました。特に量子重ね合わせ、量子もつれなどの特有の現象は現代の科技術の発展に不可欠な要素となっています。しかし20世紀の終わりから急速に発展してきた量子情報科学の観点では、人類は量子力学をまだ完全に使いこなせていません。そこで量子力学の基本原理を計算通信計測といった技術分野にも適用して、従来の技術にない高度な性能を引き出すための研究開発が世界中で進められています。まあこの辺が量子コンピューターの研究背景ですね。で、今回公開する超伝導量子コンピューターでは、量子ビットを64個並べた64量子ビットの集積回路が用いられます。本装置には二次元集積炉と、垂直配線パッケージという2つの特徴があります。まあ詳細についてはホームページ見に行って、画像がいろいろあるのでそれ見ていただいた方がいいです。もう口で言っても全然想像つかないと思うので省略します。でこのパッケージがどういうメリットがあるかというと、まあ、全体像として、縦方向に長いユニットになってるんですけれど、このユニットを増やしていくことでスケール性があるというところで、利用者拡大に応じて、どんどんどんどん成長させていくことができるっていうのがポイントです。であとは今回使われる量子計算、量子ビット集積回路は、まあ、超伝導方式になっているので、すごく冷やさないといけないとか、その外部からの電圧パルスの精度が高くないといけないというところがあるんですけれども、その辺もソフトウェアによって自動化できているので、安定的に稼働できますよというのが売りだそうです。で今回この理研はこの超伝導量子コンピューターをどこからでも利用できるように量子計算クラウドサービスを提供すると。量子計算などの研究開発の推進発展を目的とした非商用利用であれば、いずれの研究技術者でも利用申請が可能。ただし当面は理研との共同研究契約を通じて利用手続きを行う。ユーザーは理研外のクラウドサーバーに接続することで超伝導量子コンピューターへのジョブ送信や計算結果の受信を行うことが可能となり、共同研究の目的に合致した用途であれば超伝導量子コンピューターを利用することができると。で、当面は無償利用とするということなので、まあ研究している人は急げっていう状態ですね。共同研究グループはさらに多くの量子ビットで量子計算動作を可能にするため、希釈冷凍機内の配線の高密度化などさらなるシステム開発を進めています。また超伝導量子コンピューター NISQ 応用プラットフォームのテストヘッドとして提供しつつ、ユーザーのニーズなどを踏まえ公開装置についてもさらなる高度化に向けて、必要な研究開発を進めていきますということです。はい
はい、まあそうですね、まあ、国内でこういうインフラができて、まあ、量子コンピューター将来派遣取る可能性があるので、国内でこういうサービスが利用できて、しかも無料でジョブ送信ができるということなので、うん、量子コンピューティングの研究してる人はまあ急げって感じなんですけどもはい、いうところなんで、まあ非常にいい、ニュースかなと思います。はい、で結構面白いなと思ったのが、うん、結構今までよく分かんなかった量子コンピューター、なんか縦向きにジャラジャラいっぱいついてるけどあれなんやねみたいなところがちょっと図解で分かったのが面白かったですね。はい、
うんうん、
なんかパッと見どちらかっていうと真空管みたいな構造してるんですねという感じで、真空管、うん、まあ下手すると、原子炉みたいな感じでは
いはいはい、はい、
制御棒が下から伸びていて、
はい、
それで、クリティカルなめちゃくちゃ冷やした部分をつっつくことで量子コンピューティングの計算をするという構造らしいので、
うん、
でその制御棒と冷やす構造体にがめちゃくちゃコストがかかるので、すごいタコ足配線みたいな状態になっていると、
うん
うん、いうことで、まあこれは確かに高価だなという感じですね、
うんうん、
まあ、ただ今後のなんていうんですかね、半導体がシリコン半導体が辿ってきた歴史から考えると、まあ、これは本当に基礎の基礎なんで、これを本当に集積回路として、取り扱えるようになれば手のひらに量子コンピューターが載せられそうな雰囲気があるというのは、まあ、確かに分かる話なので、うん、まあ、まずは現状の、64量子ビット、まあ、これもかなり大規模なので、うん、現状の、世界の実績からしても、
うんうん、
これを取り扱えるようになってどんどん研究が進めていくといいなと思っていますという感想ですね。はい、
はい、その通りですね。まあ、以前紹介したポケット量子コンピューターみたいな話だと1量子ビットとか2量子ビットくらいしか確かなかったと思うんで、
はい、
まあ、それと考えるとだいぶ大規模ですね。まあ、量子ビットが1増えるごとにどれくらいその計算量が変わるんですかって言われるとパッと数値化できないんですけど、だいたい何倍くらいでしたっけ？
いや、1量子ビットなんで、なんで2の n 乗の n が増えていくと思ってもらえればいいと思います。
あ、そうか、
はい、はいはいはい、なんですけども、はい、問題はその計算完了するまで量子状態を保持しないといけないので、量子ビットが増えていく と、システムが安定稼働させる何度も2の N 乗で増えていくというところがありますので、はい、
はいはいはい、
10倍にするっつったってめちゃくちゃ高難易度ですよという状態が現状ですね、うん、はい、
はいはいはい、今回はそれをさらにキンキンに冷やした状態も維持しないといけないしっていうことで、まあ、あらゆる意味ですごくデリケートなコンピューターになってるっていう状態ですかね。
そうですね、はい、まあでもマジで国内にあるのはいいことだと思うね。本当ガンガン研究してもらいたいですね。
そうですね、うん、まだ、AI 以上に量子コンピューターの計算によって一体何ができるようになるのかというのは誰も答えを持ってない世界なので、ぜひぜひ、うん、って感じですね。
そうですね、うん、まあ現状分かってるのは現状のRSA とかの信頼性をハックできるということぐらいなので
そう、
はい、まあ、使っていけばいろいろ本当に有用性も出てくるでしょうから、はい、頑張ってほしいと思います、
うん、はい、
はい、では次私の方から6本目の記事の紹介です。PC で Android ゲームが楽しめる Google Play Games が日本上陸ベータテストが開始という、窓の森さんのタイトルの記事です。米 Google は4月19日、PC 版 Google Play Games をベータ版として日本でもリリースした。PC 版 Google Play Games は Google Play で提供中の Android ゲームを Windows 環境でもプレイできるようにしたシステム。すでに米国などで公開されていたが、ようやく日本でも利用できるようになった。Google Play Games ではドラゴンボールレジェンズや原神など国内でも人気を博しているモバイルゲームがプレイ可能。今回のリリースに合わせてウマ娘プリティダービー、FFB 幻影清掃、ウィーコレ三国志波動など、国内でも評価の高いデベロッパーやパブリッシャーによるタイトルを追加するなどラインナップの拡充、充実を図っている。さらにより多くのプレイヤーに楽しんでもらえるよう最小システム要件の引き下げも行っていること。執筆時現在の最小システム要件は以下の通りとなっているということで、まあざっと言うと OS が Windows 10のバージョン2004、ストレージ 10GB、 SSD メモリ 8GB、 RAM、グラフィック Intel UHD なので何でもいいです。プロセッサー4コア CPU、まあ 10世代以降の IK なら何でもいいかなっていうレベルかな。その他の要件、うん、Windows の管理者アカウント、ハードウェア仮想化の有効化、かつ利用の際は個人の Google アカウントが必要で18歳以上でなければならないので注意されたしということで、まあ PC 上で Android ゲームをやるって結構エミュレーターが今までもあったんですけども、今回 Google さんが公式のものを出してくれましたよということです。まあ、Google さんが出してるんで何と言うんですか、ある意味お墨付きということで、うん、一番安定度は高いのかもしれない、ちょっとやってみないと分かんないですけど、うん、というのと、ある意味ネイティブなので、波のエミュレーターよりは軽そうな気がしているなという印象かな、
うん、
というところが期待ですと。で、まあ、問題は、そのリリースのタイトルが書いてありましたけど、ということは全てのゲームができるわけではないというところが問題だと思うので、エミュレーターじゃないとリリースしてくれないゲームとかがあるともあちょっと悲しいかなというところです。はい
はい、あのAmazon アップストアさんは御臨終なされたということで。
ああそうなんですか。はい、
いやあの実際には御臨終してないですよ。
ああはい、
あの実際の体験の差がひどいので。
ああはいはい、
絶対食われるでしょうね、
うん、
これ私実際入れて試してみたんですけど、
おおはい、
まあ比較対象が Amazon アップストアになるんですが、起動は早い、かなり早いです、
うん、
ストアページに行くのも一瞬ですし、その検索するのも簡単ですし、でアプリのインストールとそのインストール後に起動する速度もかなり速くて、もう体験としてはそのスマホのアップストアをまさに PC のウィンドウで見てるくらいの速度の体験があります。で実際プレイしたゲームはアークナイツとかなんですけれども、まあ、それくらい大容量の、まあ、高解像度なゲームでもかなりサクサクと動く状態だったので、まあ、PC のスペックがそれなりに高いっていうのはもちろんあるんでしょうけど、まあ、それにしても違和感なくプレイできたので、その辺はかなり優秀かなというところです。で一点ちょっと面倒くさいところで言うと、フルスクリーンオンリーですゲームが。なので、マルチディスプレイとかにしてないとちょっと面倒くさいかなっていうところはあります。であとは、まあ、それぐらいそのハイスペックが求められるアプリが公開されてはいるんですけど、まあ、この代表例である馬娘はともかくとして、原神とかはそれこそ PC 版があったりもするんで、まあ、なかなか住み分けが難しいなというのと、おっしゃる通りアプリストアに公開されているゲームの種類はものすごく少ないです。
うん、
数だけで言ったら Amazon プレイストアより若干少ないかもしくらいのところになってるので、はい、まあこれからのアップデートに期待っていうところなんですけど、アップデートに期待しているまでにその人がつくのかと言われるところがちょっと懐疑的かなって感じ。
まあそうですね。はい、でまあAmazon のやつはまあ御臨終かもしれないですけど、どうですかね、韓国系のノックスでしたっけ、ノックスプレイヤーとかの、うん、アミュレーターエミュレーターなんですけど完全に、
うん、
まあそっちと比べてどうかなというところが難しいところで、タイトルが増えていくとやっぱり軽いというのはネイティブなのであるかな、
うん、それはもう間違いなく、うん、あとクラッシュもしにくいと思います。
あ確かにね、はいはいはい、無理してるからね、うん、あれあのなるほど、うん、そこら辺も含めて対応タイトルが増えていくと嬉しいなというところですけど、まあタイトル対応タイトルを厳選しているっていうのはある意味で誠実なのかもしれないですけどね。
うんうん、
エミュレーターとかは結局のところはうまく動くだろうで出してて、まあそれが限界ではあるんですけど実際のところ、
うんうん、
なんでクラッシュするとかがありますけど、まあ逆に Google Play Games さんは出してるってことは動きますって自信を持って出してるわけで、 まあ、万が一落ちても対応してくれます出るでしょうし、そこら辺含めて、良いのかなという気がしますね。でフルスクリーンにしかできないのは、ちょっとなんですかね、パソコンのスペックを持ってる使用者にとっては微妙だなという感じはありますけど、まあここら辺多分さっきの記事紹介でもあったシステムの最小要件とかを、気にしてるんでしょうでという感じで、なんというのかな、まあ Google プレイゲームスの対象顧客は、あまり PC に詳しくなくてタブレット Windows タブレットとかを持っているそうみたいな感じなのかもしれないなというところですね、はい。
まあ、それはあると思いますね。あとはレンダリング周りのクラッシュ防止でしょうね。
ああなるほどね。
ウィンドウのリサイズってリレンダリングが走りまくるので
確かにそれ Windows ようやってんなと思いますよね、
本当にね。だからまあ相性悪いんでしょうね。 Android ってリレンダリング、サイズ変更によるリレンダリングイベントって存在しないから、アプリ側が対応してないので当然、
そうですね。そこら辺も含めてまあ
ですね、はい、
使い勝手は良さそうではあるので、ちょっと後で触ってみたいなと、
あ、全然プレイ感いいですよ、サクサクだし、今後の期待としてもう一個求めるところで言うと、他プレイヤーとのリアルタイム同期ですね、先ほどのノックスとか、ブルーなんちゃら忘れたけど、
ブルーサック
ブルーサックかとかでやってる時によくあるのが、そのシミュレーター上で他のプレイヤーと同期しないといけないゲームの同期ずれによる切断でちょっと部屋建て直したりみたいなケースって結構多くて、
なるほどね、
なんでその辺がネイティブらしく解決されてサクサク動くとより良いなと思いました。
確かに、確かにそうですよね。Android ゲームとして動くので、 Android ゲーム内での同期というか、サーバー接続は Android 用なんでしょうし、そこでなんか PC とはサーバーが違うから遊べませんってことがないっていうのはかなりアドな気がしますね、
そうですね。
そう考えるとあれですね、ウマ娘さんは確か DMM ゲームスさんが PC 版を出してたと思いますけど、あそこら辺が本当に食われちゃいそうですね、
確かにね。
あれもどうやって動いてたのかちょっと触ってないんで分かんないですけど、
まあ、ブラウザゲーと言われるものはかなり死滅していくんじゃないですかね、そのブラウザで公開するメリットがマルチプラットフォームでしたけど、こんなのが出てくるとマルチプラットフォーム対応する価値がない、
確かに、ネイティブで動かした方が絶対軽いし
そう、 Android アプリとして頑張って作って Google さんがいろんなプラットフォームに提供してくれてるからそれに乗っかるがベストですね。
確かにね、まあ残るはあとはハードウェア的にマッキントッシュ系がどうするかって感じぐらいでしょうね、
そうですね、
あ
そこの戦争は逆に終わらないというか、終わったら競争的にまずいから
まあそうですね、はい、
Google
覇権を取ってしまう。
面白いですよね。まあ本当に AI 関係で一歩遅れつつもこういう部分でまた Google さんが独り勝ちしそうなものが出てきてたりというところはちょっと面白いので、今年は結構 IT 業界のメガテック関係の熾烈な争いが楽しそうですよね。
そうですね。なんかここら辺なんかアップルもゲームやるやる言ってて、なんか焼き畑農業やってる感じがするのでそこら辺を Google さんが担保してくれるんだら結構ゲームチェンジャーになりそうな気もするんでね、いいと思います。
そう、この AI とかね、こういう話に対して今のところアップルさん静観の構えで、
確かにな
んか後ろに控えてるんかもしれないけど、
アップルのニュースないですね。まあアップルの何でしたっけ、あの発表会でやる予定なのかもしれないですけど、と、うん、かやらんとねえっていう感じがありますけどね。
アップルのイベントデベロッパーズデーでしたっけ、
あれいつでしたっけ、なんか毎年秋ぐらいにやってましたっけ。
なんか AWS と Google のイベントと混ざってていつか全然わかんないけど、うん、23年は6月上旬に予定してる。 WWDC か。
ああじゃあすぐじゃん。
うん、
じゃあそこで出す気な気がするな。そこで出さんかったら逆にだいぶどうしたんってなるな。
うん、もう AI 関係もこういうゲーム関係も出さずにっていくんだったらヘルスケアにがん寄りしていくっていう可能性もありますけど、うん、わかんないですね。
ちょっとアップルとしてはもったいなくない
と思うからちょっと、
まあ外野としては思いますけど、アップルさんの考えはわからんので、はい。
そうですね、正直アップルさんが提供してきたその UX、 あのアップルさんの売りにしてる UX はもう本当に人が考えた人のための UX の洗練されたスタイルだから、まあなんかチャット GPT のようなその8割で一緒6割で一緒っていう世界観とマッチしないのは分かるんで、どう出してくるかはちょっと見ものだなと思いますね。
ああまあ確かにね、うん、Apple Watch の時みたいにオフラインで駆動しますっていうのとか、
うんうんうん、うん
なんかそういう系はつけてきそうな気はしますけど、うん、制度に関してはオフラインにしてしまうと多分がばるんで余計そこら辺どうするのかねってとこですね、うん、はい。まあ一番おとなしいのがシリに載せるとかかな。
ああまあまあそうですね、シリの拡張は全然あると思いますね。
あると思いますけど、ちょっとビングとかぶっちゃうんでそれも見新しさがないかもですし。
そうですね、まあパーソナライズ系はもうちょっとやるかもしれないなと思ってて、アップルさんってその UX を上げる上で、セキュリティをガン上げしつつその人個人の情報 を割と収集して返してあげる、まあアプローチの生態情報もそうですけどっていうところを意識されてるから、じゃあそこから言えるそのユーザーに届ける情報ってなんだろうっていう突き詰めはやってるかもなと思いますかね。
うん、そうですね、まあそこら辺うーんやっぱり Siri ぐらいかな。まあそこら辺で何か面白いアプリが、うん、アプリケーションを提供してくれると、
うんうんうん、
面白いですね。
はい、今日はこんなとこですかね。
はい、本日の内容は書の通りまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想こんなことをお話ししようしたい方もお待ちしています。メールアドレスはデカログ @gmail.com になります。ツイッターもやってますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト Spotify YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。